6ページ、市政ニュース。入札参加、資格申請、追加受付。管財課。令和5年度に市が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント、物品、役務の提供の入札に参加希望の方は、入札参加資格審査申請書、指名願い、を提出ください。対象、市内に本店を有し、令和4年2月に申請書を提出していない方。受付期間、2月13日月曜日から28日火曜日。提出場所、管財課、持参または郵送。有効期間、令和5年度の1カ年。申請書など、1月16日月曜日から、管財課、新庄庁舎4階で配布。市ホームページからもダウンロード可。水道料金の基本料金8ヶ月分免除。申請不要。水道課。コロナ禍における原油価格、物価高騰対応分として、生活支援及び経済的負担の軽減のため、以下の通り支援を実施しています。免除内容。水道料金の基本料金8ヶ月分。令和4年9月検診、8月9月分。から、令和5年3月検診、2月3月分。までの間について、免除額を差し引いた額で請求しますので、個別に申請いただく必要はありません。水道料金は基本料金と使用水量に応じた超過料金によって計算を行っており、そのうち基本料金のみを免除するものです。下水道使用量については、今回の免除対象外です。集合住宅にお住まいの方など、葛城市上下水道部と直接給水契約を結んでいない方については、一部異なる場合があります。文化財をみんなの手で守ろう。葛城消防署。電話 0745-69-7171。 昭和24年1月26日に法隆寺金堂壁画が火災により焼損したことから、毎年1月26日を文化財防火デーと定めています。文化財防火デーを含む1月23日月曜日から1月29日日曜日まで、文化財防火週間が実施されます。市内には、寺社や仏像などの文化財が数多くあります。私たち一人一人が文化財を火災から守る心配りを積み重ねていかなければ、後世に伝えることができません。貴重な国民的財産である文化財を火災から守るため、皆様のご協力をお願いします。文化財の近くでは焚き火や喫煙はやめましょう。文化財の近くには燃えやすいものを置かないようにしましょう。1月10日は110番の日。110番は緊急通報です。高田警察署。通報時の重要な6つのポイント。まず、落ち着いてください。1、何がありましたか？事件ですか？事故ですか？2. それはいつですか？今からどれくらい前ですか？ 3. それはどこですか？近くの目印は？ 4. 犯人を見ましたか？特徴、逃走方向など。 5. 今どうなっていますか？怪我人、被害状況など。 6. あなたの氏名、電話番号は？緊急時以外の相談は、シャープ9110番。 事件・事故の発生時に110番がスムーズにつながるようご協力ください。高田警察署、電話 074522-0110。 7ページ。新型コロナウイルスワクチン関連情報。新型コロナウイルス対策室、電話 074544-8107。 オミクロン株対応のワクチンについて、実施期間令和5年3月31日まで。対象者、初回接種1回目2回目従来株対応ワクチンを完了し、前回接種から3ヶ月以上経過した12歳以上の方、接種回数1回、オミクロン株対応ワクチンは2回以上接種できません。なお、新型コロナワクチン接種について全額公費無料で接種できる期間は令和5年3月31日までです。それ以降の詳細は確定次第ホームページなどでお知らせします。問い合わせ、葛城市新型コロナワクチンコールセンター、電話 074544-3820。 土曜日日曜日祝日を除く9時から17時。予約方法、葛城市新型コロナワクチンコールセンター、電話 074544-3820。 土曜日日曜日祝日を除く9時から17時。葛城市ワクチン接種ウェブ予約サイト、市ホームページ内、二次元コードが載っています。ワクチン接種を希望する方でお手元に接種券のない方は、接種券再発行申請メールフォームにて申請いただくか、葛城市新型コロナウイルス対策室、電話 074544-8107までご連絡ください。接種券再発行申請メールフォームの二次元コードが載っています。令和4年12月12日時点での情報であり、今後変更となる場合があります。高田警察署から皆様へ、犯人の実際の音声を大公開中。自宅から銀行の ATM に誘導され、犯人の指示に従って現金を振り込まされてしまう様子の音声です。固定電話の音声、奈良県警公式 YouTube で公開中です。ATM での音声、熊本県警公式 YouTube で公開中です。それぞれの二次元コードが載っています。犯人の言葉巧みな会話を聞いて、被害防止に努めましょう。8ページ。葛城税務署での所得税の確定申告相談。葛城税務署、電話 074522-2721。 期間2月16日木曜日から3月15日水曜日まで、土曜日、日曜日、祝日、休み。時間、9時から16時。場所、葛城税務署、大和高田市西町 1-15。 来所には電車バスなどの公共の交通機関をご利用ください。会場の入場には時間枠が指定された入場整理券が必要です。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。 国税庁確定申告で検索。二次元コードが載っています。葛城税務署以外の申告相談。土地、建物や株式などの譲渡、贈与税、相続税などの相談は不可。電話相談は不可。表があります。解説期間、時間、会場の順に読み上げます。2月2日木曜日から3日金曜日、9時30分から16時、受付締め切り15時、五条市役所1階大会議室。2月7日火曜日から10日金曜日、10時から16時30分、受付締め切り15時30分、イオンモール柏原3階イオンホール。表終わり。なお、今年も神牧町保健福祉センター2000年会館には、申告書作成会場を開設していません。市、県民税の申告相談。税務課、電話 0745-44-5009。申告が必要な方、国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者の方、保険税料の軽減判定のため、無収入の方も申告にご協力ください。公的年金の収入が400万円以下で、控除、医療費や生命保険料、扶養などを受けられる方、勤務先から給与支払い報告書が市役所に提出されない方、シルバー人材センター配分金の収入がある方、医療費控除の明細書、収支内訳書は事前に作成を、医療費控除の明細書及び収支内訳書はご自宅で事前に作成ください。申告会場に例年設置していた医療費控除明細書作成ブースは設置しません。書き方がわからないなどの場合は、1月中に市役所税務課の窓口にご相談ください。申告会場の開催期間や時間、場所については、広報かつらぎ2月号に掲載予定です。ここまでは西川がお伝えしました。
9ページ、固定資産、償却資産と固定資産税の減額、お早めに申告をお願いします。税務課、電話 0745-44-5009。償却資産の申告、1月31日火曜日まで。償却資産、事業のために所有している機械、器具、設備などが償却資産です。その所有者は申告する義務があり、未申告の場合には過料、虚偽申告には懲役、罰金が科されることがあります。固定資産税として課税されます。課税対象外の償却資産とは、1、耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満のもの。2、取得価格が20万円未満で事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの。3、自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの。4、家屋として課税されているもの。申告が必要な方、1月1日現在、償却資産を所有する法人・個人、なお、所有者の償却資産の課税標準額合計が150万円未満でも申告が必要です。昨年度申告した方は、令和4年中に 増加・減少した資産を申告してください。資産がなくなった方は、休業・廃業・解散などで該当する資産がなくなった場合は、そのことを申告してください。令和4年中に家屋を新築・増築または取り壊された方、令和4年中に家屋の新築や増築・取り壊しをした場合、令和5年度からの税額が変わります。税額を計算するためには調査が必要です。税務課の調査が済んでいない方は、お早めに連絡をお願いします。令和5年度固定資産税減額申告。1. バリアフリー改修は3分の1減額。令和4年中に次の1から3の方が居住する既存住宅、賃貸を除くに50万円を超えるバリアフリー改修を行った場合、固定資産税額の3分の1が減額されます。1. 65歳以上の方。2. 要介護認定、要支援認定を受けている方。3. 障害者。なお、固定資産税の減額は、改修家屋1戸あたり100平方メートル分が限度です。改修費用は、地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付金を差し引いた費用です。2. 省エネ改修は3分の1減額。令和4年中に居住用の既存住宅、賃貸を除くで原則60万円、詳しくは税務課までお問い合わせを超える省エネ改修を行った場合、固定資産税額の3分の1が減額されます。3. 耐震改修は2分の1減額。令和4年中に居住用の家屋で現行の耐震基準に適合した50万円を超える耐震改修を行った場合、固定資産税額の2分の1が減額されます。2、3とも固定資産税の減額は、改修家屋1戸あたり120平方メートル分が限度です。平成29年4月1日以降に、長期有料住宅、居住部分の床面積が50平方メートルから280平方メートル以下であるものの認定を受け、改修した場合は3分の2が減額されます。申告方法。1、2、3の減額措置は、関係書類を添付して、税務課まで申告する必要があります。詳しくは、税務課までお問い合わせください。10ページ、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、年金天引から口座振替へ変更できます。保険課電話0745-445003。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、以下保険税等が年金から天引きされている場合、原則令和5年度の保険税等も同じ納付方法になります。ただし、保険税等の滞納がない場合、年金天引きから口座振替へ変更できます。変更を希望する方は、次の書類を持参し、保険課へ申請してください。なお、納付書による納付には変更できません。納付する保険税等の総額は変わりません。申請期間、1月31日火曜日までの申請は、4月から年金天引きが中止され、7月から口座振替が始まります。2月1日水曜日以降の申請は、4月は年金天引きされます。年金天引きの中止時期は申請時にご案内します。申請に必要なもの、保険証、口座振替依頼書の本人控え、 新規で口座振替を申し込む場合のみ、あらかじめ金融機関で口座振替依頼書を提出し、その本人控えを持参ください。保険税等にかかる所得税及び個人住民税の社会保険料控除の取り扱い。保険税等を年金転引から口座振替へ変更した場合、その社会保険料控除は口座名義人に適用されます。医療機関等の領収書は大切に。保険課。医療機関等の領収書は、国民健康保険の高額療養費の支給や、福祉医療費の助成等、県外受診等を申請する際に必要です。他機関へ領収書を提出する場合、提出前にこれらの申請についてご確認ください。保険課では申請受付後、原本をお返しします。雪中登山を中止します。体育振興課。登山道の一部が崩落等により危険な状況のため、1月29日日曜日開催予定の雪中登山を中止します。ご理解、ご協力をお願いします。11ページ。20歳になったら国民年金。学生のあなたも手続きが必要です。市民窓口課、電話0745445002。国民年金の3つの安心。1、老齢基礎年金。65歳から受け取れる。2、障害基礎年金。病気や事故で障害が残った時に受け取れる。3. 遺族基礎年金。一家の働き手が亡くなった時に遺族が受け取れる。国民年金の加入は義務です。年金は年を取った時や病気・事故で障害が残った時、家族の働き手が亡くなった時にみんなで支えようという考えで作られた仕組みです。国民年金は20歳から60歳未満の方は加入することが義務付けられています。20歳になると、日本年金機構から国民年金第1号被保険者に加入したことをお知らせする国民年金加入のお知らせと納付書が届きます。厚生年金に加入している方を除く。国民年金加入のお知らせとは別に、基礎年金番号通知書が送付されますので、大切に保管してください。厚生年金または共済組合に加入していた方など、すでに基礎年金番号通知書または年金手帳をお持ちの方には送付されません。ただし、誕生日から2週間程度経過しても届かない場合は、大和高田年金事務所、または市民窓口課で加入手続きをお願いします。国民年金の免除・猶予制度。国民年金保険料を納められないときは、未納のままにせず、次の制度を利用しましょう。1、学生納付特例制度。学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。2、納付猶予制度。学生以外の50歳未満の方で、本人かつ配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。3、免除。全額免除、一部免除、制度。本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年所得が一定額以下の場合、保険料が全額免除または一部免除されます。なお、1、2の制度は、年金を受け取るための期間として計算しますが、老齢基礎年金額に反映されません。3の一部免除は、 免除された保険料を納めないと未納期間となります。支払いは口座振替がお得、全納を前もって納めるの申し込みは2月末まで。国民年金保険料は現金、口座振替、クレジットカードで納付ができ、保険料が割引されお得です。申し込み期限、口座振替、クレジットカード2月28日火曜日まで、現金4月中、全納の割引額、一番割引額が大きいのは口座振替です。クレジットカード納付と現金納付の割引額は同じです。令和5年4月分からの割引額は2月に公表予定。口座振替、クレジットカードの全納申し込み期限。2年全納、4月から翌々年3月。申し込み期限、2月末。1年全納、4月から翌年3月。2月末。6ヶ月全納、4月から9月。2月末。6ヶ月全納、10月から翌年3月。8月末。申し込み先、年金事務所、または市民窓口課。なお、口座振替は、振替希望口座の金融機関でも課。問い合わせ先、大和高田年金事務所、電話 0745-22-3531。 12ページ、市役所で申請受付中、マイナンバーカード、市民窓口課、電話 0745-44-5002。 マイナンバーカードの申請受付、申請書記入の補助、写真撮影無料、およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。持ち物、申請の場合、本人確認書類1点、運転免許証、健康保険証、学生証等、交付の場合、電話予約時にご確認ください。休日申請受取窓口。1、時1月14日土曜日8時30分から17時15分。ところ、新庄庁舎1階、市民窓口課。2、時1月29日日曜日8時30分から正午。ところ、大麻庁舎1階総合窓口課。平日申請受取窓口。時、平日の8時30分から17時15分。ところ、新庄庁舎1階市民窓口課。大麻庁舎1階総合窓口課。マイナンバーカードと健康保険証の一体化について。市民窓口課。質問、使える医療機関は少ないの？現在、保険証利用に必要な顔認証付きカードリーダー等、オンライン資格確認等システムの設置が進んでいます。2023年4月からは、原則として、すべての医療機関、薬局において、マイナンバーカード保険証を利用して受診ができるようになります。質問、診療報酬が高くなるの？マイナンバーカード保険証を利用した際の自己負担額は、2022年10月より改定されています。医療機関でマイナンバーカードを保険証を利用した場合は、初診料6円。従来の保険証で受診した場合等は、初診料12円の負担となり、マイナンバーカード保険証を利用した方の費用負担が余計にかかるということはなくなりました。その他の質問は、デジタル庁ホームページ、よくある質問、健康保険証との一体化に関する質問についてを確認ください。二次元コードが載っています。 http://www.digital-gi-tal.go.jp/pol-i-c-i-e-s/mynumber-mynumber-card/fAQ-INSURANCE-card-CARD。13ページ、コミュニティバスの毎時刻表を作成します。企画制作課、電話 0745-445016。最寄りのバス停から目的地のバス停までのバスの時刻を簡単に知りたいという声にお応えして、乗降するバス停名と時刻だけを載せた簡単な時刻表を無料で作成します。時刻表は名刺サイズか A4 サイズで作成します。申し込み方法、次の内容を電話でお伝えいただくか、ファックス、メールでお申し込みください。1、住所。2、氏名。3、連絡先。住所、電話番号。4、乗るバス停名。5. 降りるバス停名、または目的地である施設名。6. ご利用時間帯。7. 毎時刻表の希望サイズ。名刺サイズか A4 サイズ。受付後、数日でご自宅へ郵送します。申し込み問い合わせ。企画制作課。ファックス 0745-69-7452。メールアドレス、企画、kikaku@city-city.katsuragi-katsuragi.lg.jp。レンカちゃんと学ぼう、消費生活クイズ。問題。インターネットから洋服を注文した。数日後商品が届いたが、広告で見ていた色と実際に見た色が違うように感じた。お店のホームページを見たけれど、返品について何も書かれていない。何も書いていなければ返品できるだろうか。A、返品できる。B、返品できない。答え、A、返品できる。通信販売は返品特約が優先します。記載がない場合は商品が届いてから8日間は返品可能です。返送料は自己負担になります。通信販売による代金を払ったのに商品が届かない。お試し購入のはずが定期購入だった。申し込んだ品とは異なる商品、偽ブランドや粗悪品が届いた。といった相談が増えています。解説。通信販売はクーリングオフはできません。購入前に商品やサービスに対しての感想や口コミを調べましょう。申し込みサイト上の会社概要や特定商取引法上の表記を確認しましょう。定期購入であるか、解約の条件、連絡方法、返品特約については必ず確認しましょう。インターネット申し込みする場合には、注文画面、最終確認画面をよく確認し、スクリーンショットで保存しておきましょう。困った時や契約に関して相談したい時は、消費生活相談窓口へご相談ください。レンカちゃんのアドバイス。購入前によく確認しようね。ここまでの担当は山田でした。